ありがとうございました。それでは恒例の握手会でございます。よろしくお願いします。それでは本日のお客様のご紹介を親睦委員会よりお願いいたします。
今日のゲストの紹介をします。柴田郷土研究会阿部陽介様、そのため遅れてこられるそうです。客人ゲスト高橋よし子様。
はい、ありがとうございました。それでは鈴木副会長にご挨拶をいただきます、
はい。こんにちは。今日片山会長ですね、お父さんが先般お亡くなりになりまして、今日は響きということで代わりに挨拶させていただきます。今日はゲストにですね、柴田郷土研究会の阿部陽介様、まだお見えになっておりませんが、例外までにはお見えになるということでございます。それから初めてのケースでしょうかね、ご婦人ゲストということで、高橋正明君のご婦人の高橋よし子様、ようこそいらっしゃいました。最後まで一つごゆっくり、例会の雰囲気をですね味わっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それからメイクアップにですね、柴田ロータリークラブの高沢大輔さん、それから柴田城南ロータリークラブ長谷川俊一さん、信田和夫さん、それからメイキャップ初めてでしょうかね、一ノ瀬隆一さん、ありがとうございます。当クラブはこんな雰囲気でなかなかメイキャップもですねやりやすい雰囲気でございますので、ぜひこの機会にまた、お越しいただければありがたいなと思っています。よろしくお願いいたします。さて、先般ですね、今ほど申し上げました通り、片山会長ですね、お父様がお亡くなりました。で、先ほどもですね、片山会長からですね、土曜日の9日の お通夜のお席、それから並びに翌日の10日のですね、告別式は会の皆様から大勢のご参列いただいたということで、くれぐれもですね、皆様に御礼申し上げてくれということをお預かりしておきましたので、この場をお借りいたしまして、ご案内申し上げます。本当にありがとうございました。私は一応会を代表して、お通夜並びに、国別式にですね出席させていただきました。その、お通夜それから国別式もこう参加させてもらったわけですけども、こう祭壇を見てましてですね、本当に常には感じはしないんでしょうけども、この人間の死というもの、改めて考えさせられました。片山さんのお父さんは、幼年で85歳でしょうかね、まだ今 その平均年齢からしますとまだお若くございますが、これはまた人に与えられた寿命ということで、これは致し方ないことでございます。そんなことで、本当に実は私も親父亡くしてますけども、本当その場だけでもですね、人の死というものをどのようにまた考え、またこれからのですね自分たちの生きる姿を、亡くなった方々に、見せていくのかということを考えさせられる日々でございました。そこでこれは先般のお坊さんに聞いたお話なんですが、皆さんすでにご存知かと思いますけれども、 いわゆる人間の年にはですね、2つあると、いわゆる狂年と行年とあるということを、まあ、お聞きしたわけです。まあ、狂年というのはいわゆる、まあ、今言いますと、まあ、万年で、まあ、行年というのは要するに、まあ、母親のですね、お腹の胎の中に、まあ、十月十日いるわけですけども、そこに、まあ、含まれたいわゆるその日を記算して行年というということで、いわゆる、まあ、今の万年齢からするとプラス1ということだそうでございます。まあ、そんなこともですね、まあ、先代が教えてくれた一つの知恵かなと思って、これからもですね、まあ、それをまた糧に、ロータリー活動並びに人生を生きていきたいなと考えています。今日は一つよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして幹事報告になります。神田幹事よりお願いします。
こんにちは。会長が皆様にくれぐれもよろしくお伝えくださいということでございます。私もこう間違えてですね、会長のお父さんが亡くなったところ、会長が亡くなったと言ってしまいまして、大当てしたということでちょっと反省しております。勘告いたします。優秀インターアクター表彰者推薦のお願いということで、ロータリーの地区からご案内が届いております。それとですね、カジカネット21から、環境学習発表会、ということで11月の、14日の日に、聖郎と柴田の小学生の環境学習の発表会が、開催されます。興味ある方おられましたら私の方が案内持っておりますので、お問い合わせください。他にですね、付けの絵忘れましたけど、ガバナーから御礼が待っております。以上です。
ありがとうございました。続きまして委員会報告でございます。事前に連絡はいただいておりませんが、ここで連絡あるという委員会はよろしくお願いいたします。ございませんですね。はい、それでは続きまして各種お祝いの方に入りたいと思います。申告委員会でお願いいたします。
会員団長小山明
10月23日。 ニコニコボックスでいろいろ書きましたので、でも本当にありがとうございます。初めてうちの花よ、この通常の霊界にロータリーに入って初めてですけど連れてきました。連れてくるまで大変でした。以上です。
本当にありがとうございました。おめでとうございました。それでは出席委員会より本日の出席状況の報告をお願いいたします。
はい、出席委員会の畑野と申します。9月21日会員数46名、当日出席者35名、当日欠席者11名、メイキャップ6名、終点出席率が 89.13%。 9月5日、会員数46名、当日出席36、当日欠席10、メイキャップは1、終点出席率 95.65%。 9月12日本日ですが、会員数46、当日出席者33、当日欠席者12、出席率 73.33% です。以上です。
はい、ありがとうございました。続きましてニコニコボックス委員会、本日のボックスの発表をお願いいたします。
はい、ニコニコボックス委員の庭です。初めて、本年度初めてのアナウンスになりますので、よろしくお願いいたします。投稿順に読ませていただきます。高橋正樹君、妻の3回目の成人のお祝い、そして、何回目か忘れた結婚記念のお祝い、そして妻を霊界の就職にお招きいただきありがとうございます。三口大門さん。続きまして、畑野正男君、10月10日第27回新潟チームマラソン10キロ部に出場してきました。9000人のランナーと古町通りを走るのは素晴らしい大会となりました。タイムは49分20秒で、10キロ参加者3960人中ですね、365位、50歳代の部で650人中57位でした。いただきます。続きまして、宮島誠君、これからヨーロッパ事情調査に出発します。米の輸出につなげます。2口いただきました。続きまして井倉直崎君、先週は、母のためにたくさんの温かき、ありがとうございました。早退いたします。ご口いただきます。続きまして南京さん、次の例会は所用のため欠席いたします。申し訳ありません。2口いただきました。続きまして星野文君、明日、2番目の子供が女の子を無事、生まれました。明日めでた、おめでたです。ということで3口いただきます。丸山武蔵君、安倍様2回目の宅話をおいでいただきありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。先週の命の電話ゴルフコンペに当社の経験をお世話になりありがとうございました。ハンデに恵まれ、上位入賞いたしました。感謝です。担当の皆様、ご苦労様でした。今日は以上でございます。たくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは以上で第1部終了でございます。続きまして第2部に入りたいと思います。それでは前のことはプログラム委員会にお話ししたいと思います。
はい、それではプログラム委員会から、発表させていただきます。本日の宅話、安倍洋介先生ですが、今まで3回共同審に関する宅話を続けてきまして、その一番、最初、平安時代から平安時代まで、戦国時代までということでお話をいただきました。今日は佐々
佐々木氏と柴田茂雄って一番最初の話で面白かったのは上杉謙信は大して戦争で強くなかったという話が安倍先生の話になりました。今日の柴田茂雄はあまり強かったかこの話をおそらく聞くのではないかと期待しておきますのでどうぞよろしくお願いします。
お待たせいたしました。アベルダイス機械のクラブちょっと今ませんでしたけど、今日格の第4回目ということで、いよいよ格の時になりました。前回まで総論が何回聞いたかと思いますが、で今日いただきましたお題は、佐々木氏と柴田茂家というお題を頂戴しているんですけれども、30分がかなり厳しい内容なので少し話を絞ってまいりました。で、伝える駒が約70駒くらいありますので、山口さんの駒さんがお寄せいただきたいと思います。で、佐々木梶氏というふうには今言っておりますが、佐々木氏というのは、 柴田市佐々木市とは全く関係がございません。今の滋賀県の昔の近江国の佐々木の市というところにいた芸人が先祖にというふうになります。でこれが今の柴田市のほとんどを鎌倉にも支配をした地頭の家が佐々木でございまして、佐々木市を支配したので佐々木佐々市というふうに鎌倉時代に呼ばれて、その子孫が私たちが知っている佐々木市とか佐々市とかという取り方になります。佐々木市はこのことですね。佐々木市は周りにもたくさんいますが、みんな佐々木市以外はですね、今の神奈川県を中心にした勢力になります。で、この佐々木市ですけれども、鎌倉時代の後ですね、室町時代ぐらいになりますと、この佐々木市と島田市という地方を使っているんです。家が分かれてまいります。今の上川でいうと、北の方が南側が島田市ということになるわけですが、さらにこれが室町時代から戦国時代に入りますと、上川の北側が上川市になりましたけれども、ここに竹の俣市というのが新たに出てまいります。でこれは上三江のあたりに勢力を持っていた武家で、から柴田市は新世紀だと言われていますけれども、いじみろという地名をですね、整理するものがご覧になりますように、全てですね、そこに地名があって、それを宇治とする。宇治があるので地名ができるということは逆にありません。これは江戸時代中期ぐらいになりますと新田開発が行われますけれども、そこまではですね、必ず地名があってそれを名字にすることはありません。名字があって地名になるってケースは全国見てもございます。そういうわけで佐々木佐々市はこの4市がですね、4つの王子が戦国時代に登場してきて活躍をする、そういう武家ということになります。で今日いただきましたですね、柴田氏でございますけれども、戦国時代に見ますとこういった形字になっております。で、甲木の神綱貞って人がいるんですが、この人に子供たちが何人かいるんですけれども、歴史上重要なものとしては長、この人は一時期忠勝とも言ってました。終わりの神、それから次男か三男か分かりませんが、その弟にいじめの家に養子に行ったと言われてます重家、これ稲田の神であります。それから駿河の神を名乗ったもので、森吉というのがいるんですね。でこれは生きながらえて、ずっと米沢で、子孫が続きました。それからその妹が駿河の神が米沢にきっかけになったんですけれども、平林村に井戸というのがありますけれども、ここに嫁に来た女性がおります。この縁で駿河の神はその井戸に拾われて、井戸の中に入ってですね、柴田氏を捨てて辛坊というふうに名乗りました。どう名乗っても柴田は辛坊にならないかと思うんですが、辛坊と名乗って江戸時代を過ごして、で、この柴田氏でありますけれども、この柴田氏の歴史上この理解しようとしますと、上杉氏というものとですね、切り離しては考えられないんですね。で、話は柴田氏で一番歴史上華やかに活躍した時代を取り上げますと、上杉謙信ということになるんですが、その時代で、お話しますけど、上杉氏が主君で柴田氏はその家臣というふうに広く理解されています。主従関係ということになるわけですね。でところがこれはですね、大変誤解招くというか、誤った理解を引き出してしまうというか、そういう理解になります。それは江戸時代のですね、溝口家と家臣団というような関係とは全く違うんですね。全く言い方は変なんですけれども、どっちかといえばですね、上杉謙信の指揮を受けるというだけのその関係なんです。それは上杉謙信にですね、柴田氏のこの地域の支配というものをある意味で保障してもらう、そういう連合関係、主従という絶対関係ではなくてですね、連合関係だったと理解してもらった方がいいかと思うんですね。でその上杉謙信の時代になりますが、
柴田にその終わりの神長厚という人がいてですね、これが天津政権の中枢を構成しておりました。で、これはそんな理解されていない家臣だから戦争の時にこう打って戦えばいいというような関係かというとそうではありませんで、天津の政権深くその関わっている。で、天津自身は独断専行ですね、物事を決定するという能力がありません。能力がないというよりもそういう機構になっていないんですね。で、こういう人たちの合議、まあ、寄合と称しますが、寄合というものを通じてそこで、言ってみれば議会が決定したことを市長が執行するみたいなんですね、市長独断では説得できないというような形になっている。そういう意味では封建時代なんですけれども、その政治権力のありようとしては共通性を持っている、そういうことになります。で、実際にですね、どういうことかっていうのをこう見ていただきたいと思うんですが、これ見にくいんですけれども、天正3年に荒井町問屋、今の妙高市になりますか、ここにですね、定め書きを出しまして、天馬等のことをこう申し付けたものなんですが、何も謙信の毛の字も書いてありませんけれども、謙信の政権が出した一種の法令でございます。その法令が正しいものだということを証明するためにですね、謙信ではなくてその終わりの神がいるんですね。3人日付の下のところに並んでおります。ちょっと拡大してみますけれども、柴田終わりの神、これが柴田長篤ということになります。そして次の竹の又三河の神というのは、これ義経と血をつけておりましたが、これが火事の分家みたいに生まれた上三公の竹の又で、それから最強下野の神ってありますが、友郎といいますけれども、これは田中角栄さんのお宅のあるすぐ近くにですね、北田城というのがありますが、そこの武士です。まあ似たような武士ですね。で、これらがですね、3人名前を連ねることによってこの法律が謙信政権に非常に正当なものである、広くこれは保障できるというか、この命令が執行されるということが保障される構造になっているわけで、こんなことを我々の歴史家にやっているわけですね。で、ところがですね、この謙信が1578年の3月13日と言われていますけれども、突然亡くなってしまいます。脳梗塞が進んでですね、まあ、1週間ほど寝た後ですね、死去をいたしました。で、これはどこでもそうなんですが、大名が亡くなるということは、その大名にその連合した武士たちにとってはものすごい大きな影響が出てくるんですね。で、まあ、皆さんご出身なのは織田信長という超有名なのがいますが、この家では、まあ、子息たち、まあ、子供たちが死産してしまう。ほとんどその後ですね、歴史上に役割を持てなかったというようなことになるわけです。その点、家康はですね、まあ、15代にわたって徳川の支配をずっと続けさせたわけですから、家康の、なんて言いますか、政策というのがいかに優れていたかということにもまあなるということになる。で、その上杉なんですが、謙信急死によって、織田家の乱というわけです。織田家というのは、現在の上越市のですね、高田と直江津の間にあるんですが、国鉄が通ったために、織田家の屋敷は、3分の1くらい削られて、なくなってしまっております。で、現在はもう住宅化して、小さな公園が残っているだけになります。それで、まあ、そこで戦われたので、織田家の乱と言ってるんですが、理由はですね、謙信の後は誰が継ぐかということで、で、候補は2人おりました。去年ですか、県知事があったのでこの辺はよくご存知かと思いますが、一人は今の六日町のあたりで成長した景勝になります。もう一人が小田原から人質でやってきて謙信の養子になった景虎になりますが、で、これはですね、大変この家臣団に分裂を起こしまして、で、日付の下をご覧になっていただきたいんですが、五十公院ってありますが、いじみの稲葉の神茂家なんですね。竹さんと書いてあるのは竹のまた三河の神の省略形です。義経。から神美と書いてありますが、これは柴田終わりの神長篤。で、長篤と茂家は、長篤が兄、茂家が弟になります。で、彼らはですね、 謙信が死んだ翌年なんですけれども、真ん中辺のところに、景勝様引き立てということを書いてですね、その宛名は、阿字という字に唱えるとかにありますが、阿字坂備中守長助という、能登の国にいた謙信の、まあ、一番古文に近い人に宛てたものです。で、その景勝を引き立てようということは、非常に強くこの3人が言っておりましたね。つまり、集団で景勝を引き立てるから、お前の仲間に入れという、こういう意味のものでございます。後ろから2行目の青いところに、ホタテの儀は落挙眼前と書いてありますが、相手はですね、もう落城する。だからお前はこっちの方について、景勝様に味方せよ。こういうことであるわけですね。それが二国のご安全であるということを、その赤字の2行目の下に書いてありますですね。越後はこれで安全になるのか、お前味方に入れ。ということを盛んに言って、ちょっと覚えていただきますと、このですね、景勝を引き立てた張本人の柴田重家が、なんで景勝と戦争になるか、新しい問題が出てくるんですね。こんだけ熱心に景勝を盛り立てるのに、ということになって、はい、で、お宅の乱は景勝の勝利で終わりました。まあ、理由は現在、地下2つくらい挙げております。1つは、いち早く春日山城を占拠した。からもう1つは、武田氏と連携に成功した。上杉武田って言いますと、これはもうすぐ大軍の敵みたいに思われてますけれども、次の世代になりますと、同盟関係になるんですね。昨日の敵は今日の友ってよく言われたものなんですが、本当にその通りになります。で、この武田氏と結んだことが実は最大の理由なんですけど、その武田氏にですね、信用を取り付けたのが、柴田一族なんですね。長篤と重家という兄弟なんか、非常にこの信用されておりました。で、それはよくわかりますのが、これはもう、謙信が死んだ後、景勝がどうするってまだ争っている最中ですけれども、さっきの3人がですね、尾張の神、三河の神、下野の神、同じ順番でですね、同じように法律を出しております。つまり、景勝一人ではこういう法律を出しても誰も信用しない。柴田兄弟だとかですね、竹の間だとか、こういうのがいるからこそ、まあ、景勝は信用されるわけです。で去年の天地人のドラマ、ドラマですからね、何でもいいんですけども、ドラマのひどさはですね、いきなり、名古屋与力が出てきてですね、大活躍をする。あれ全く違う、歴史と全く違うことですね。で、NHK は嘘を言うというのは最近のもう、我々の世界では当たり前だと思います。だからせめてですね、ドラマの時にはこれはフィクションですとテロップを必ず入れてくれ。そうでないと本当だと思う人いっぱいいるから。ということで、まあ、ただ、さつなげないよね、ドラマなんだからというのは我々の側で。NHK の組には前に唾をつけてからくださいこれもそうですね。ちょっとでぐり返っています。これ折り紙というので本来は裏側なんですけれども、絵はでぐり返っていますが、終わりの神、三河の神、下野、昨日なりですね。これ能登のランプの宿という12月の31日の夜だけお客さんが満杯にならない、あとは全部満杯になる。3年先まで予約が入っているそうです。ランプの宿というところに伝わっているこの店で二度ほど行ってきましたけれども、今年笑い止まってませんでしたね。羨ましいようなホテルでございます。で、これも、まあ、柴田氏のありようがよくわかるということなんですが、今出てきましたのはもっぱら兄の長篤の方ですね。ですが、柴田長篤を知っている人はほとんどいなくてですね、私は仲間でも柴田ってやっぱり重家なんですね。まあ、そこで重家の方に移りたいと思いますが、重家登場としております。実はなかなか重家は登場できませんでした。いわゆるこの西川原でもしかあんにゃ、長男がダメだったら次男が治ってあんにゃになるというもしかあんにゃなんですね。そのもしかあんにゃのチャンスが参りました。兄は男の子がいなくてですね、亡くなったんです。で、時期はおたせの乱で神勝が相手方を、まあ、打ち取った後ぐらいかなというんですが、はっきりしません。こんだけ重要な人の没年がわからないね。そこで、いじみの家にいた、いじみの稲葉の神と称していた重家が、稲葉の神が家督を継いで柴田氏となります。で、これは福井庄司さんの門前でございます。皆さんよくご存知だと思いますね。左手 の銅像があります。柴田重家公と書いてありますが、まあ、公はちょっと渋谷の端っこみたいになるので、公は余分かなと思いますが、まあ、しょうがないですね。重家の銅像でございます。だから立派な銅像でですね、こんな方かなと思うんですが、で、その 副長寺に残された絵像というものがあったり、教育委員会の写真をいただいています、弓を持ってですね、長い刀と弓矢を持っている武将の姿の狩り犬、これは狩りをするという形で武芸を磨く、その時の腕立ちがこれです。凛々しい。これはもう一つの映像が残っています。これは仁田の伝承寺ですね、にあるものの白い馬に負けなくてちょっと記憶していただけるとあります。で、柴田重家につきましてはですね、たった一点彼の我々の使う資料でありますが、文字はあります。山形県のですね、庄司さんという地に伝わっているものの中に一通入って、巻物の中に一通あります。で、ここに稲田の神茂家、と書いてございますが、さらにもこれしかわからない。ね、ですから、茂家は、実はですね、この人は江戸時代まで長く茂家がいたってことを柴田でも認識されませんでした。ですので、稲葉の神茂家がですね、このようにちゃんといるんだということを証明するものはこれしかない。彼のパスポートはこれっていうのですね。で、ちょっと拡大してみますと、こうなっています。サインのところを読み取りたいんですが、今のところ読めません。サインもやっぱり文字をこうもやもやってやるのでですね、野球の選手が王貞治って書いてあるのを見てもすぐ読めませんが、あれと同じようなものと思います。で、この茂家といいますと、戦争ということになるんですが、相手は景勝です。右側が景勝の絵像です。これもですね、10年ほど前まではですね、海活には絵像がないと言われていたんですが、突然出てくるんですね。米沢で出てきたって言うんですけど、これもまあ前につばだろうと見ているんですが、海活である証明するも何もありませんけど、海活だーって言うんですね。で、違うという証明もできませんので言ったものが気になります。で、海活との戦争の原因は、海活をあんだけ悲劇にしたのに、ご褒美くれなかった、恩賞をくれなかったという不満が海活との戦争になったんだというのが非常にこう説得力を持つんですけれども、これもですね、私たち、歴史をやる人間にとってはこれなことでは済まないよというのが、なんですが、一般的にこう言われていますですね。その武田の連合にですね、成功したんですけれども、実はその兄の長松がこれ大活躍して連合を取り付けたんですけれども、武田と組むということはですね、イコール武田と織田はもう組む大抵の敵ですから、武田と組んだら織田が敵になるわけです。平氏の時代の全般というのは織田が味方で武田が敵なんですね。これ逆になっちゃうわけです。こうして武田との戦争になるわけですが、信長もこの頃日の出の勢いどころか攻めるようになってます。で、信長は、ね、上杉武田連合に対して小田原の北条、会津の芦名、それから越後の柴田、小柴田ですね、これを仲間に引っ込むために連携政策を展開いたします。ですから柴田茂家の戦争というのは、茂家が恩賞をくんないからごねたというような性格のものではない、ね、こういう広がりの中で、ね、戦われた戦争でございます。ですから、その茂家が上勝との戦争に踏み切った最大の理由はやはり信長の勧誘であったであろうというふうに考え、これもですね、茂家が独断ではできません。茂家の家臣、今日は省略します。家来たちがたくさんおります。この人たちの合意のもとで信長の勧誘を受け入れて金貸すと対立するという選択をしたわけであります。しかし、その連携をしたところがですね、1年足らずのうちに信長本能寺の変で死んじゃうんですね。で、これはもう大誤算 で信長が死んだ時にはですね、あと3日あれば春日山に織田の旗が立ったんです。上杉氏は滅亡ですね。そうなると、茂家はですね、おそらく稲葉の神としてですね、信長から越後の半分ぐらいはもらったかもしれない。これはもしかとかなんとかっていうのは歴史にはありませんけれども、そういう性格のものでございました。本当にもう紙一重なんですね。紙さりの上をこう歩くような状態でして、景勝は九死に一生を得た。茂家の方は絶好のチャンスを逃してしまうという、歴史の皮肉になります。で、これから景勝の戦争はですね、2年間ほど、国内戦争として戦われました。 合計柴田が戦場になったのは5回ありますけれども、前半の2回は国内戦闘として戦われました。いずれも上勝軍は柴田をですね、攻め、落とせませんで撤退をしております。でこの間にですね、中央では信長の代わりに秀吉が関白になって天下一統というんですね、統一って言わないです、一統ということが成り立ちます。この戦争はございません。でそうこうしているうちに、影勝は、相手 の信長の家来であって秀吉の天下取りだったんで、来いと言われて上洛をします。上洛するということはもう秀吉に侵入する、あなたの家来になりますということを意味するわけですね。そうしますと彼は秀吉にこういう説明したと思うんです。国内では柴田の問題がある、そこで秀吉はそれじゃあというので柴田と上杉を握手させようという朝廷を試みるね。でこの朝廷の中身はどういうことかというと、まあ、柴田も許してやろうということですね。で三条件ありまして、資料のまま言うとまかんでよ、つまり上洛せよ、重家は家来2、3人連れて、上洛せよ、それからその間にですね、柴田城を明け渡せ、それから領地はですね、同じくらいの領地、柴田が持っている領地の同じくらいをよそでやるから、これで手を打とうということで調停したんですが、実は調停を柴田側は拒否しました。重家が拒否したと書いてございますが、正しくは重家の家来たちが拒否した。なぜ拒否したかということは、重家の家来たちは深くですね、自分の村に関わっています、農業経営者です。その農業経営者がですね、その自分の土地を離れてできません、拒否したということになります。これがですね、この溝越法規の神みたいなんですね、ちょうど重家が信長と結んだ頃は溝越様っていう、今様付きの溝越家はですね、竹という名前です。何竹だか分かんないですね、溝越竹と言われてます。まだ故障でしょう、大名になっていません。せいぜいですね、この2年後に5000石もらった程度ですから、こっちはですね、大名扱いなわけですね。で、この重家はですね、秀吉の朝廷拒否したがために秀吉から許すことはまかりならん、打ち果たせという命令になる。つまり秀吉が景勝に柴田を打ち果たせという命令を伝えるわけで、この柴田家はですね、柴田重家は秀吉の天下一統政策のもとで、これ天下正室と書いてある、関白様天下正室という政策の中で滅亡に追い込まれていったというのが、この柴田重家になるわけですね。副将寺に墓がございます。真ん中の高いのが墓というわけです。後ろに、もう一つ五輪の塔があります。それもそうと言われておりますが、そこにはこう記されております。天正14、平日の年、五大院殿、先の院主の大衆、一世同化大統領、一世同化というのは重家の戒名であります。亡くなった時が、時が10月28日、この28日というのを覚えていただきたいんですが、この28日、しかも天正14年というのは、実は、故柴田城主、院主画像記というのはですね、これは私どもが見せてもらったのは、友人の取材からもらったんでありますが、石川さんのお宅に伝わっているものだそうです。それをいただきますと、14年の10月24日に落城して自殺をしたというふうに述べられて、ですから、副将のお墓はですね、これに基づいて作られるということですね。で、ところが、新田の伝承に行きますと、位牌があって、私直接見てませんが、教育委員会の取材ですと、天正15年になっているんですね。日付は10月28日。この15年が正しいんです。で、そこでこの重家なんですが、実は江戸時代を通じて、つまり柴田藩溝口氏の時代を通じてですね、重家はいなかったんです。ずっと今まで話重家知ったのに何でということになりますが、重家ではなかったんですね。でこの辺りちょっと話していきたいと思います。じゃあその柴田ってどう言われたかというと、稲葉様、あるいは稲葉殿とか稲葉様というふうに言われて、この稲葉はもちろんこの稲葉の神のことなんですね。でところが同じ時代の目を柴田以外に転じますと、さまざまな軍記物の中に 柴田稲葉守春長、知長と書いて春長という人物が登場します。したがって柴田では稲葉様なんですが、全国的には稲葉守春長と呼ばれていた、地名ではないんですね。この辺がちょっと違うかなと思っています。その稲葉守春長時代の話としてですね、さまざまなエピソードがございます。子供の頃に春日山の麓の臨泉寺で妖怪を退治したんですね。これは女性妖怪なんです。それから少年のちょっと今度思春期になりますが、謙信の小田原攻めていますから、まあ永禄4年のことなんですけれども、謙信の、作戦基地をつけてですね、死んだりを俺がやると言って見事にやった。死んだりと言いますのは、軍隊を引き上げるときにですね、敵方から追っかけられます。それをこう防いで主力部隊を前へ前へとこう返す役割なんで、一番被害を受けるんですね。秀吉が信長のところで名を挙げたのは、しんがりを自ら買って出てですね、決死の覚悟でやり込めて、3名からですね、筑前の神になると大出世をするわけです。しんがり大事なんですね。で、ところがですね、地元の稲葉様の伝承としては、これがどういう話か分かんないですけど、浜の女衆が副将寺の前を通ると花を出すとかですね、似たような話はあるんですよ。これはむっかり島垣という大商人がいまして、元武士です。この島垣さんが副将寺の前を通ると何か起こるという話は江戸時代別の方に出ています。地元では浜の女衆どこなのか分かりませんけど、こういう魚でも見にくいんでしょう。そういう話があります。それからさらにですね、城下では明治の日にですね、この重家、稲葉様が染付芸、染付芸というのは白い馬ですね、これに乗って城下走り回る。これを見た人は必ず死んじまうか、行方知れずになってしまう、こういう話なんですね。怖いんです、つまり稲葉様は立たるんですね、これね。これがその白い馬で、染付芸というのは尻尾を赤く染めてあったので、染付芸と言います。月毛、月毛というのは時毛の鉛なんですね。時の羽みたいにちょっとピンクがかった白を時毛の馬と言います。絵で描いたら白しかないと思うんですね。この世稲葉様はどうもですね、この世に祟りを持つ強い霊力を持った御霊であるというふうに、城下では与えられたみたいなんですね。三の丸の何て言ったらいいですかね、文化会館並びにですね、今はやってませんが丸山委員でございました。このご先祖は長岡城下でやはり医者を受けるんですが、この元住という人がですね、越後大桶という地理の本を作っています。見事な本なんですが、その中に柴田の副将状を書いてですね、こう記録しています。起こり今でいうマラリアです。そのマラリアっぽい、熱を出してですね、苦しむ患者がですね、木刀を削って作って、これを副将寺の絵の前に捧げてお祈りすると、そのマラリアが治る。こういう伝承を書いているんですね。つまり、苦しい病気を治してくれるくらいの霊力を持ったものである。そういうふうに城下では受け止められて祀られているということになります。これですね。ここに木刀を捧げるんです。白木の木刀を捧げると、病気が治る。で、そういうことがあったもんですから、七代目の藩主で直松さんという、文化大名ですね、文化が大好きで大名ですが、この人がですね、墓を修繕したり、その墓の清掃料に米3両を寄付したり、遺像が古くなったからもう一回作らせたというようなことをなさってますね。で、一方ですね、もうちょっとあることになりますが、善照寺では、稲葉殿の縁起というのをですね、口でこう説明をする。どういうことで稲葉様はこうなったかというとですね、やっぱり映像を掲げて、先ほど見ました映像を掲げてやるという供養をやっています。たくさんの人がこう参列していますね。この映像です。これは大きいんです。下の方だけ今絵に出しています。で、こういう中でですね、このもう時間来ておりますが、柴田にですね、並びなき学者がおります。三輪八甲としてもですね、もっと称賛されてもいい方だと思います。この人が実は重家をですね、言ってみれば柴田に定着させる。で、この人に佐々木春長という伝記があるんですが、これをですね、弟子が米沢に持ってきました。で、米沢で片桐という人が読んでですね、 これ違うよというので、片桐は柴田稲葉の神重家伝という、初めて柴田に重家という名前が伝わります。そして片桐がこう言ってるんですね。春が違う重家で、でこれは軍将なきために重家は戦争になった、無根だって言ってますね。まあ別にですからそういう言い方なんでしょう。でそこで丹羽さんは改めて柴田重家伝というものを書いて柴田に置きます。これでようやくですね、実は重家というのが柴田に定着することになる。で、まあこれはその通りなんですが、恩賞その通りですね、恩賞の通りだということで重家が定着をいたします。というそのいつかと言いますと1843年と言いますから、重家死んでから250年ぐらい経ってようやく重家の名前が柴田で確認される、こういう歴史を持っていました。今春名町いませんね、町中では。で、まあ、あの明治なんですが、結論だけ申します。これは秀吉が金閣から柴田やっつけましたと報告を聞いて、それに対する確認書を上杉に送りました。この手紙なんですね。これには、24日に泉の城が落城して翌日柴田を討ち果たして柴田は落城しましたと金閣と報告しているんですね。でこの金閣のですね、報告の結果、この福祥寺や伝承寺の命日というのは随分違うということが3日たった3日ですけれども、でなんで28日かと見ますと、さっきの手紙なんですが、冒頭にですね、10月28日の手紙書状と書いて、これは金閣の手紙です。で、赤いところに25という字がちっちゃく書いてあります。これが柴田の落城の日なんですね。ですから金閣の手紙がどういうわけか命日になっているということになります。でこれが重家のいろいろ誤解されている一つの、まあ、面なんでございますけれども、そんなわけで、この柴田に重家という戦国時代の英雄がいた。天智神ではこれをですね、原本で80字3行2行半ですね。そのためにせっかく柴田はもう天智神ブームに全く乗ることができませんでした。で、もしもありませんけれども、 NHK がこの原作の足らないところをですね、なぜ作家なんてダラメですのでね、体が整うところを補ってくれれば、柴田もちょっと発揮できたかもしれませんけども、そうしなってしまえばもう終わりですね。残念なことをしたわけで、重家さんとにかくついてないなというふうに思っています。こんなわけで印象ついたと思いますが、溝口様の他にも柴田上司がいたんだことをご理解いただければありがたい。その時間をオーバーしてしまいました、申し訳ません。すみませんでした。
はい、先生ありがとうございました。この本当のルーツを初めて私に聞かせていただきました。大変勉強になりました。会長の方からすいません、お礼のご挨拶を先生どうぞお前の方が